ヨハネによる福音第66回成し遂げたという主題で、ヨハネによる福音書19章17節から30節です。今日の聖書箇所は、私たちの信仰の要をなす主の十字架が描かれています。聖書の中の4つの福音書を総合すると、イエス様は十字架上で7つの言葉を語られたと言われています。十字架上の七言と呼ばれますけれども、ヨハネの今日のところを見ると、そのうちの3つだけが記されているんですね。26節のところに、愛弟子、マナ弟子と書いてですね、愛弟子と呼びますけれども、その人のことが書かれています。26節、イエスはその母と愛弟子とがそばに立っているのをご覧になって母に言われたとあります。マナ弟子というのは、イエス様の弟子は全部マナ弟子ですからね。特にこのヨハネのことを指しているらしいんですが、ヨハネは自分がその愛弟子だとは言わないんですね。で、その愛弟子というふうに表現しているわけなんですが、これがヨハネであるというのが多数説です。とすると、前の晩、最後の晩餐の席からですね、あの時以来12人の弟子たちは全員が四散したんです。あちこちに散らばったんです。ところが26節を見てみますと、明らかにヨハネとそれから婦人たち含めたヨハネだけは十字架のそばにいたということがわかるわけです。ということは、ヨハネはイエス様の7つの言葉を全部聞いたはずなんです。しかし、ヨハネの福音書には3つだけが記されているということは、他の4つを他の3つの福音書の方に預けてですね、あえてこの3つの言葉を選んで、ヨハネは何かを伝えようとしているんです。ヨハネが伝えようとしていることは何なのだろうか。後の私たちも含めた全ての人々にですね、ヨハネは何か伝えたいことがあるんですね。さて、今日のところはこのように始まっています。17節、イエスは自ら十字架を背負ってサレコーベ、ヘブル語ではゴルゴタという場所に出て行かれたとあります。ゴルゴタという場所は、ラテン語ではカルバリーというふうに訳されますので、先ほど私たちが歌った聖歌の中ではカルバリーの丘というふうに歌っていましたけれども、ゴルゴタのことなんです。で、十字架の道行きというのは、エルサレムに行くと誰でもが経験することができます。このようにしてイエス様は行ったんだと。その道をたどることができるわけなんですけれども、十字架刑というのは、人間が考案した最も残虐な刑罰の一つだと言われています。で、これはローマ人が発案したものではなくて、もともとペルシャ人が考えたものなんだそうなんですね。そしてそれをカルタゴがその刑罰方法を学んで、やがてローマに伝わっていったという、そういう刑罰なんです。しかし、これを目撃したはずのヨハネは、十字架刑の詳細をほとんど語らないんです。こんなに残虐だ、残酷だというふうな描き方をしないんです。ヨハネはむしろ必要最小限の事実を簡潔に記しているわけなんですね。そうしてみますと、イエス様は自ら十字架を背負ってゴルゴタ、サレコーベ、ドクロというんですね、ゴルゴタという場所に十字架を担いで行かれたと言うんですけれども、ゴルゴタの丘がどこにあったのかというのは、今十字架の道をたどっていくとですね、最後に聖墳墓教会に案内されます。それは非常に壮麗な建物なんですね。で、そこに行って、これが十字架が建てられたところですと言われても、あんまりイメージが湧かないんですよ。32年前にエルサレムに行った時に、家内の母教会の元宣教師の方がちょうどベツレヘムの方で勉強していましたので、その方とお会いすることになっていました。で、1日だけ時間があったので、そのフリータイムの時にお会いしたところですね、ゴードン教のカルバリーというところに案内しますと言うんですよ。イギリスの軍人であるゴードンが発見したというカルバリーの丘、ゴルゴタの丘というのがですね、 ガーデントゥームという墓の園というところにあるんですね。でそこに連れて行かれた時に撮った写真、32年前に撮った私の写真を見てみたらもう薄茶けてですね、ほとんど見えないです。そしたらいいですね、今の時代はインターネットで探すとちゃんとあるんです。ここに連れて行かれたんですよ。わかるでしょうか。ドクロに見えるところが丸で囲んであります。この上の丘の上で十字架にかけられたのだろうと。そしてこのゴルゴダの丘の下のところにはですね、イエス様が葬られたとされる墓の跡もあるんです。だからここに行った時に初めてゴルゴタのイメージがつかめたわけなんですけれどもね、これがおそらくゴルゴタの丘ではないか。ただ考古学的にはどこにあったのかというと厳密なことは未だにわからないそうなんです。だからこれも一つのゴルゴタの可能性というのは大いに愛だなというふうに私は思います。このように自ら十字架を背負ってゴルゴタという場所に行かれたというわけなんですが、その時に18節このようにありますね。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスを真ん中にして他の二人の者を両側にイエスと一緒に十字架につけた。ちょうどこれはイザヤ書の53章の中にこういう言葉がありました。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、戸がある者と共に数えられたからである、という言葉が12節の中にはあります。イザヤによって予言された700年前の予言が今ここに実現しているんだということなんですね。二人の犯罪人、おそらくこの時にルカが伝える、あなたは今日私と共にパラダイスにいるということを語られたんでしょう。ただヨハネはそれをあえて記していないんです。ルカの23章43節に記録されている言葉なんですね。そしてイエス様の罪状書きのことが次に19節にあります。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけさせた。それにはユダヤ人の王ナザレのイエスと書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル、ローマ、ギリシャの国語で書いてあったと。三カ国語でユダヤ人の王ナザレのイエスと書かれていたというんです。時々絵画の中に描かれるイエス様の罪状書き、十字架の上につけられている罪状書きにはですね、アルファベットで INRI というふうに4つの頭文字が書かれていることがあります。これはイエス、ナザレの王、ユダヤ人のという頭文字を取った INRI、 正しくは3つの言語でユダヤ人の王、ナザレのイエスと書かれていたというわけなんです。でこのユダヤというのはですね、これは素晴らしい言葉なんです。なぜならばイエフダ、これがヘブル語なんですけども、これは神を褒めたたえるということなんです。ですからユダヤ人の王ナザレのイエスということは、ナザレのイエスこそ神を褒めたたえる王というふうに読むこともできる素晴らしい言葉なんですよ。ところがそれに対して祭司長たちが異議を申し立てたというんですね。21節ユダヤ人の祭司長たちがピラトに言った。ユダヤ人の王と書かずに、この人はユダヤ人の王と自称していたと書いてほしいと、イチャモンをつけたわけです。しかしこれに対してピラトは、私が書いたことは書いたことだ、そのままにしておいて変えようとしなかったということなんですね。これが三カ国語で書かれたということは、すべての人がこの方がどういう方であるかということをはっきりと知ることができたということなんです。もともとこの罪状書きというのは十字架の道行きの時にローマの兵隊が持っていたそうです。犯罪人が十字架を担ぐわけですね。特に十字架の横棒を担いだというふうに言われるんですけども、そしてローマの兵隊はこの罪状書きを人々に見せたそうです。でこれに異議ある人は証人として異議を申し立てなさいと、証人を募るための罪状書きでもあったというんです。でもその道行き、十字架への道行きの中には誰もそういう人が出てこなかったということなんですね。すべての人が見たんです、読んだんです。3つの国語でナザレの イエスこそ神を褒めたたえる王ということを認めているということになるわけです。そしてやがてゴルゴタの丘に着きます。23節からこのように記されています。さて兵卒たちはイエスを十字架につけてからその上着を取って四つに分け、おのおのその一つを取った。また下着を手に取ってみたが、それには縫い目がなく、上の方から全部一つに折ったものであった。そこで彼らは互いに言った。それを裂かないで、誰のものになるか、くじを引こう。これは、彼らは互いに私の上着を分け合い、私の衣をくじ引きにしたという聖書が成就するためで、兵卒たちはそのようにしたのであるというふうに、ヨハネは証言しています。刑を執行する人たちは4人と100人隊長がつくという構成なんだそうですけれども、その執行理には犯罪人の衣服を略奪することが認められていたそうです。だから帯を取る者、服を取る者、上着を取る者というふうに、あるいは履物を取る者というふうに言って、彼らはそれを略奪として剥奪する権利が認められていたということなんだそうですが、それ自体は既に聖書に書かれていたことなんだというわけなんですね。最後の衣服を剥ぎ取るということ、これは裸にするということです。最後に残された尊厳を剥奪するということです。いかにそれが恥ずかしめに満ちたものであるかということがわかるわけですね。そして十字架に釘付けにされるわけです。で、釘付けにされているその傍らで執行理はギャンブルに興じているんです。いやこの人痛いよねなんて言いながらですね、ガンガンガンってやりながら自分たちはくじ引きをしている。無関心なんです。マザー・テレサは言いました。愛の反対は憎しみではない、愛の反対は無関心だと。しかしこの衣服を分けるというのはですね、詩編の22編18節に書かれている言葉が実現しているんです。彼らは互いに私の衣服を分け、私の着物をくじ引きにする。イザヤの700年前の預言が、まさしくそれが実現しているわけです。だからイエス様、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。これは私にとって信仰を持つ時の鍵の聖句になりました。本当に自分はそういう罪の生活を続けていた。でもイエス様は問いなしてくださった。ご自分が極限の苦しみの中でなお私たちのために取りなしてくださっているということなんですね。ところがこの言葉が書かれている詩編の22編最初の言葉はこのようにあります。我が神我が神何故私を捨てられるのですか。これですよ。マタイもマルコもイエス様がそのように十字架の上で叫んだということ、エリーエリーラマサバクタニーという言葉です。この22編の一節の言葉をイエス様は叫んでいるんですね。本当に絶望的な思いになっていたということがわかります。この4人の無関心なローマの刑執行理に対してですね、イエス様はしかし許しの言葉を語っているわけなんです。ご自分は絶望に陥りそうになりながらなお許しの言葉を語っている。そしてこの4人と非常に対照的な4人の女性たちが、今度はヨハネはスポットを当てるわけなんです。それが次のところですね。25節。さて、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロパの妻マリアと、マグダラのマリアとが佇んでいた。3人のマリア。それからもう一人は、イエスの母マリアには姉妹がいたというんですね。おそらくこれはサロメという女性だっただろうと言われているんですけれども、そうすると3人のマリアとサロメたちが十字架のそばに佇んでいた。そしてそこにイエスの愛弟子が一人戻ってきているんですね。イエス様このようにおっしゃっています。26節。イエスはその母と愛弟子とがそばに立っているのをご覧になって母に言われた。婦人よご覧なさい。これはあなたの子です。それからこの弟子に言われた。ご覧なさい。これはあなたの母です。その時以来、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。 この婦人をご覧なさい、これはあなたの子です。それからご覧なさい、これはあなたの母です。これは非常に形式的に聞こえますね。でも、その当時の養子縁組をする時の言葉だったそうです。イエス様はヨハネに自分が苦しみの真っ只中にありながら母の後のことを託しているんです。自分の苦しみよりも他の人々を思いやるこの愛、慈しみというのが本当にこの言葉に表れていると思います。去年エペソに行った時に驚きました。エペソというのはおそらくヨハネ伝が書かれたところだろうというふうに言われています。そしてヨハネが晩年を過ごしたところです。そこにマリアの墓があったんです。ヨハネは本当にマリアを最後まで見とったんだという本当に感動を覚えました。ヨハネは本当にこの時のイエス様の言葉をそのまま自分への遺言として引き受けたんですね。マリアが亡くなったのはエペソだったんです。ご自分の苦しみの極限の中で残される人々のことをイエス様は思いやっているんです。本当にこの十字架の上で表されているのは慈しみだな、愛だなということを思いますね。イエス様は十字架にかけられてしばらくはまだ少し元気があったようです。だから言葉も長かったんですけれども、だんだんに短くなっていきます。そして次の言葉28節にこのようにありますね。その後イエスは今や万事が終わったことを知って、私は乾くと言われた。それは聖書が全うされるためであった。そこに水ぶどう酒がいっぱい入れてある器が置いてあったので、人々はこのぶどう酒を含ませた海綿をヒソプの茎に結びつけてイエスの口元に差し出した。この私は乾くという言葉はイチゴなんです。喉が乾いたということ、イチゴで表しています。その時に酸っぱいぶどう酒、これは兵隊が飲む安いぶどう酒だったのではないかと言われます。それを海綿に浸してヒソプの茎でイエス様の口元に差し出したというんですけれども、実はそれも詩編の69編にある御言葉が実現しているんですね。詩編の69編21節後半にあります。私の乾いた時に酢を飲ませましたという言葉が実現しているんです。十字架上のイエス様の出来事というのは本当に一つ一つの御言葉が実現していくということなんです。決してそのように人々が仕組んだのではなく、もうすでにそれは神様の大きなご計画の中に、予言の中にすでにそのことが示されていた。その一つ一つが着実に実現していくんですね。そして実はヨハネが一番イエス様の言葉として語りたかったことが最後の節に書かれています。30節、するとイエスはそのぶどう酒を受けて、すべてが終わったと言われ首を垂れて息を引き取られたと言っています。これは三つの福音書のどこにも書かれていない言葉なんです。すべてが終わった。ただしマタイもマルコもルカももう一度声高く叫んだというふうに言っています。マタイ伝は27章50節、マルコ伝ですと15章の37節、ルカ伝ですと23章の46節、もう一度声高く叫んだ、なんと叫んだのかは書いていない。しかしヨハネは確かに聞いたんです。すべてが終わったというふうに口語訳で訳されていますけれども、これは新改訳の完了したという最近の訳、あるいは成し遂げられたという新共同訳の訳がよく文法的に表していると思います。たった今成し遂げられたというんですね。これは私がやったということではないんですよ。主語はすべてがなんです。すべて、そのすべてには何が含まれるかというと、神の言葉です。神の言葉が成し遂げられた。そして旧約聖書の言葉ヘブル語で言葉を表すダバールという言葉には、言葉という意味と出来事という意味が2つあるんです。神の言葉と神の出来事、すべてがたった今完了したという言葉なんです。 ですから全てが終わったというふうに読みますと、これはまるで全ては無駄だったというふうな、そういった落胆のお言葉にもしかしたら聞いてしまうかもしれません。しかしそうではないんです。これはたった今完成したという喜びなんです。達成なんです。このヨハネによる福音書はギリシャ語で書かれましたが、興味深いことにこれを現代のイスラエル人がヘブル語に訳しています。そこにはたった一語書かれています。ニシュラームということ。シュラームというのはシャロームということです。全てがシャローム、完全になったと、完成された、完遂された、成し遂げられたということです。イエス様がご自分を誇ってるんじゃないんです。神の言葉と神の御業が、今全てがシャロームとなったという言葉なんです。すごい言葉ですよ。大きな完遂の喜びですね。成し遂げられた喜びです。その後でイエス様は息を引き取った。引き取るというふうに日本語では言いますけれども、これは霊を神の御手に渡すという言葉です。神様がこのことを成し遂げたんだといったですね、大きな喜びのうちに主なる神が与えてくださった霊をその神の御手に戻すんです。引き渡すんです。ご記憶でしょうか。創世記の初め、アダムが創造された時に、その花に神は息を吹き込んだと言います。この息をまた神のもとに帰っていくんです。あの創造の初めに帰るんです。主イエスによる世界の新しい創造、それをこの言葉、完了した、成し遂げた、完成したという言葉は表してるんですね。そして実にヨハネは福音書の冒頭でこのことをすでに宣言していたんです。ヨハネ伝一章一節からこのようにヨハネが書いていますね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。イエス様の最後の言葉は、これは勝利宣言なんです。新しい世界の創造が成し遂げられたという勝利宣言。これが十字架の最後の言葉だったんだ。ヨハネはこのことを伝えたかったんです。新しい世界が、希望に満ちた光の世界が、イエス様とその十字架によって今成し遂げられたのだということなんですね。成し遂げたという主題でご一緒に主の十字架を今日は見ましたけれども、主イエスは目撃者ヨハネも描くことができなかったほどの苦悩の真っ只中でも、人を呪わず裁かず、むしろ息を引き取る最後まで、私たちへの許しと愛をその言葉と行いによって表されたんです。それは何千年にもわたる神の予言の完全な成就であり、最後に成し遂げたと御業の完成を宣言されました。実にこの方こそ神を褒めたたえる私たちの誠の王、キリストです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、何千年も前からあなたが御言葉によって予言し、御子イエスによって成し遂げられた救いと愛による新しい世界の創造が、十字架上のイエス様の宣言であることを学びました。御子イエス様こそ私たちの救い主キリストです。ここにのみ私たちの生きる光と希望があります。皆が崇められますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。